海外旅行を楽しむ30の方法。その1、海外旅行で一番必要なのは時間やお金ではない。勇気だ。私はこれまで何度か海外旅行に行ってつくづく思うことがあります。海外旅行に行くためにはやはり時間やお金がかかります。国を越えて旅しますから、それなりのまとまった時間とお金が必要ですね。時間とお金がないならわかります。しかし時間とお金があり、海外に行きたい気持ちがあるにもかかわらず行こうとしない人がいます。そういう人は決まっています。海外旅行は不安があると。この不安とは様々な意味が含まれています。慣れない文化、聞き慣れない言葉、全く見知らぬ土地などです。往々にして海外旅行は勇気が必要とされる場面の連続です。いくらお金があっても勇気がなければ、まず海外旅行に行くことさえできません。言葉が壁になり、聞きたいことがあっても恥ずかしさがあると聞くことができず、心から旅行を楽しめません。たとえ行けたとしても、現地では不安でいっぱいになるため、何も行動できなくなってしまうでしょう。実は海外旅行で最も必要とされるのは時間やお金ではありません。勇気です。これこそ海外旅行を楽しむために一番大切なことです。勇気があれば低予算で時間がなくても海外に行けます。言葉の壁があっても身振り手振りで尋ねる勇気が出てきます。気になる場所があれば尋ねることができ、知らないお店に入れます。押し売りの人がいても振り払うことができ、防犯面も強化されます。勇気があることで、より海外旅行を楽しむことができるようになります。時間やお金を作るより、まず勇気を出しましょう。海外旅行を楽しめるようになるのです。時間やお金より勇気を出す。海外旅行を楽しむ30の方法。その2、山や海を飛行機で飛び越えるとき、これまでの自分を超えている。飛行機に乗っているときなどを除けば、地上には広大な山や海などが見渡せます。視界に入りきらないくらい大きな山や広大な海。何かワクワクする感じはありませんか？景色や風景もそうですが、一番ドキドキしているのは、とんでもなく遠くへ向かっているという実感があるからです。海外旅行で山や海を越えているとき、自分を超えるイメージを持つことが大切です。道路らしい道のない大きくて高い山、一人の力では絶対に越えられない広大な海、それらを飛行機で飛び越えるとき、まさにこれまでの自分を超えるのと同じ状況です。これまでの住み慣れた土地を一時的に離れ、今まで目にしたことのない土地へ向かっています。その先にはこれまでの自分には目にしたことのない光景が確実に広がっています。その見たことのない光景を見た瞬間、自分はどんな反応をするのか、それは自分でもわかりません。実際に現地について新しい反応を示す自分に驚きます。飛行機の中で寝たり映画を見たりする人もいるでしょうが、ほんの少しでもいいので窓から外の様子を眺めましょう。飛行機の窓から見える山と海の感動は、とんでもなく遠くへ向かっているぞという実感を少しでも持つこと、海外旅行を楽しむ前の大切な儀式なのです。山や海を飛び越え、新しい自分に出会いに行く。海外旅行を楽しむ30の方法。その3、飛行機の機内食から旅の楽しみは始まっている。国内旅行を飛行機で移動する場合、乗っている時間が短くなりがちです。乗っている時間が短いので機内食を食べる機会も少ないでしょう。国内旅行では飛行機でも機内食が食べられない場合が多い。一方、海外旅行となるとほとんどの場合で機内食を口にすることになります。遠い距離を移動するため食事が出ます。この機内食は航空会社によって結構バラエティに富んでいます。もちろん飛行機の中ですから狭い空間の中で食べることになりますが、それでも美味しいと感じてしまう。いつもと違った食事内容や食事形式にワクワクしてしまいます。機内食は本当に独特です。一風変わっているからこそ、あ、海外旅行をしているぞという気分にさせてくれます。私は機内食が大好きです。すべて食べきるタイプです。苦手なグリーンピースを除いて残したことはありません。そのくらい楽しみです。機内食でワクワクしてしまいます。海外旅行の欠かせない楽しみの一つになっています。海外旅行の楽しみは飛行機の機内食から始まっているのです。飛行機の機内食を楽しみにする。海外旅行を楽しむ30の方法。その4、飛行機内で無理な暇つぶしは現地に到着してからの体力を奪う。海外旅行への飛行機は基本的に長時間です。国の外へ出て海を越えることになります。渡航先によっては半日以上飛行機に乗り続けることも珍しくありません。そこで最近の国際線は長時間のフライトと思わせないよう機内での暇つぶしが充実しています。音楽、映画、ゲームなどが揃っています。しかしここで音楽、映画、ゲームを楽しみすぎていると後から疲れがやってきます。フライトは短く感じても現地に着いてから一休みしたくなります。現地で疲れ切って行動する元気がなくなる。ホテルに到着して少しだけ休もうと思っていると気づけば寝ています。海外旅行の貴重な時間を失うことになる。到着時間が昼間になるなら飛行機内では徹底的に寝ることをお勧めします。現地に到着してすぐ行動できるよう体力温存をするためであり、時差ボケを防ぐためです。うっかり飛行機内で音楽を聴いたり映画を見続けていたりすると体力を使ってしまいます。音楽、映画、ゲームは帰国してからいくらでも楽しめます。できれば耳栓があればベストです。耳栓があれば音が聞こえにくくなり、うるさい飛行機内でも寝やすくなります。飛行機内で寝てから温存した体力を現地で爆発させます。その方が時差ボケにもなりにくい効果もあります。行きの飛行機では寝て体力を温存する。海外旅行を楽しむ30の方法。その後、本当に観光地を楽しむなら早朝がおすすめ。遠くへ旅行に行った時、どのようなルートで見て回りますか？おそらく多くの場合、見どころを観光するのが中心ではないでしょうか。旅行というくらいですから、当然といえば当然です。ガイドブックに載っている名所や旧跡などを観光バスや公共の交通機関を駆使して時間の許す限り見て回ることでしょう。しかし、ふと変なことに気づきませんか？少し不自然な場所だということに。観光地というだけあり、国内や海外から大勢の人がやってきます。観光地に行けば売店と観光客ばかり。本当は名所を楽しみに来たのに、実際に行ってみると売店と観光客だけだったりします。名所よりそうした売店や観光客の方が目立って気になります。これはこれで仕方ないことです。観光地はその土地の重要な収入源ですから、売店が多いのは仕方ありません。しかし、観光地に来て目にするのが売店と観光客の連続というのは、少し悲しい気分になりませんか？もちろん観光地を指定しているわけではありません。名所の長い歴史などあるのは間違いないでしょうが、本来の現地の様子とは少し異なると感じます。旅行に行ったならやはりできるだけ現地の生の感覚をつかみたい。ではどうすれば生の観光地をより深く楽しむことができるのでしょうか？それは早朝を利用します。8時に開場するなら8時ちょうどくらいがいいでしょう。もし時間制限が設けていない名所旧跡ならもっと早い時間でもいいでしょう。太陽が顔を出し始めた早朝はおすすめです。あえて売店も人も少ない時間帯に行きます。より観光地をよりそのままの状態で感じ取ることができるようになります。まだ人も売店もまばらな時間に観光地を楽しむ。海外旅行を楽しむ30の方法。その6、現地の本当の様子は何でもない場所を散策していると感じやすい。本当の現地の様子は観光地では見ることはできません。観光地以外の何でもない場所を散策することで見て感じ取れます。観光地は観光客ばかりで賑やかです。有名どころゆえに記念品やお土産用としての売り場がずらりと並んでいます。観光地でよく耳にする言葉が、安いよ、美味しいよ、買ってよという声ばかり。観光地は商用としてお化粧します。なかなかその国の素顔が見えにくく、雰囲気が感じにくい場所です。そこで私は旅行に行った時、あえてガイドブックにも載っていないような何でもないところを散策するようにしています。観光地でも何でもない場所です。ホテルから出て周辺をぶらぶら歩きます。数時間かけてたっぷり時間をかけて歩くこともあります。するとその時、本当のその土地柄が見えてきます。何でもない人の服装、動き、生活スタイルから、この土地の人はこういう生活を送っているのかということがよく見えてきます。平々凡々な場所の方がその国の素顔が見えやすいのです。何でもない場所を散策する。 海外旅行を楽しむ30の方法。その7。現地ではできるだけ現地の言葉で話す方がコミュニケーションがうまくいく。韓国に海外旅行中、食事を注文しようとした時のことです。韓国語がわからなかったので英語を使って注文しようとしました。すると困った表情をされたことがあります。私は英語なんて知りません。ここは韓国なんだから韓国語で話してくださいというメッセージです。英語は国際標準語だから通じるだろうという私の考えが甘かった。通じるといえば通じます。事実上英語は国際標準語です。すべての人が完璧に英語を理解しているわけではないですが、簡単な英語くらいなら伝わることでしょう。しかし通じてもあまりいい気分はされません。正しい英語の発音や文法でいくら流暢に話せてもそこは人間です。英語を話すほど現地の人は英語くらい知っているよね、理解できるよねと上から目線で話しかけられていると感じます。聞き慣れない言葉で話しかけられるとあまり気分は良くありません。私は韓国語を詳しくわかりませんが、簡単な言葉はガイドブックに載っていました。そこで簡単な韓国語で話しかけると優しく教えてくれる場合が多いです。たどたどしく文法も発音もかなり間違っているはずです。しかしその現地の言葉で一生懸命に話そうとすると急に態度が柔らかくなります。この人は外国人だな、でも我が母国語を一生懸命に話そうとしてくれている、少しでも理解してあげたい、助けてあげたい、そう思われます。各国に旅行すればそれぞれの国の言葉があります。旅行先が英語圏内ならもちろん英語がいいでしょう。しかし英語以外の言葉を話す国に旅行したときはできるだけ現地の言葉で話をするように心がけましょう。イタリアならイタリア語、中国なら中国語、韓国なら韓国語、ベトナムならベトナム語です。ありがとう、お願いしますという簡単な言葉で結構です。さあ、行きの飛行機の中で勉強です。最低限の挨拶を覚えることができなければガイドブックを見ながら現地の言葉を伝えても構いません。たどたどしい言葉を恥ずかしがらないことです。下手でもいいから現地の言葉を一生懸命話そうとすると喜ばれます。現地の言葉で話しかける。海外旅行を楽しむ30の方法。その8。何でも受け身にならない。ポジティブに動く方が海外旅行をより楽しめる。海外旅行に慣れていない人は往々にして受け身になりがちです。知らない場所の旅行はやはりビクビクします。パッケージツアーなら添乗員の言うことに1から10まで従うことになるでしょう。慣れない海外旅行で団体行動をしますから、ルールや規律を守るのは大切なことです。しかしその一方、本当に旅を楽しみたければポジティブに動くという姿勢も必要です。団体行動のルールや規律を守りながらも自由が許される範囲は積極的に動きます。もし自由に動ける時間の少ないパッケージツアーなら、最初から自由時間が多いパッケージツアーがおすすめです。自由時間が多ければ行きたいところに行き、自発的に海外旅行を楽しみやすくなります。見て回る行き先の効率が多少悪くなっても積極的に動こうとする姿勢があるため楽しみやすくなります。ポジティブに動く方がよりポジティブになれる。それは勉強でも同じです。自分から積極的になる方が楽しくなりますし、頭によく入ります。仕事でも自分から動く方がやる気が出てストレスが小さくなります。海外旅行でもポジティブになりましょう。行きたいところを積極的に主張した方がいい。行きたい観光地に行く。見たいショーを堪能する。食べたいグルメを食べに行く。すべて任せたという受け身の姿勢ではなく、これがしたい、これを楽しみたいという身を乗り出す姿勢が大切なのです。自由時間が多いパッケージツアーを選んでポジティブに動く。海外旅行を楽しむ30の方法。その9。国内の感覚を一度捨てる。海外のやり方を吸収しようと感覚を広げる。海外旅行をするときには一度母国のことを忘れることが必要です。完全に忘れるわけではありません。一時的に距離を置いて遠ざける。頭の片隅に置くという意味です。別に国に渡ればその国のやり方があります。母国でやっていたルールがそのまま他の国で通じることもありますが、通じないこともあります。通じないことばかりと思っておいた方がいい。その方が現地に入ったとき新しい文化を吸収しやすくなるからです。現地には現地の様々なルールがあります。食事マナー、トイレ、乗り物の乗り方など母国とは一風変わった文化やしきたりなどがあります。飛行機がキュキュキュという音で着陸したとき、今から新しい国の人間になったんだと思う合図です。現地でやっている人の真似をします。私が中でも特に驚いたのはトイレに入るときお金が必要な国があったことです。トイレの前に人が立っていてお金を入れないと入らせてくれません。日本ではまず考えられないことでどぎもを抜かれました。漏れそうなときにお金がなかったらどうするんだろうと思ったくらいです。現地に到着したら母国のルールやしきたりは忘れる。海外旅行を楽しむ30の方法。その10。現地に到着したらまず大きく息を吸い込む。現地の様子を鼻で感じ取る最初の儀式。キュキュ。飛行機が陸に降り立った音がすると同時についに到着したという気分になります。飛行機から出たとき初めに感じる変化は空気ではないでしょうか。母国から遠く離れた現地では気温の変化が大きい場合が多いことでしょう。母国より暑い寒いという温度差がすぐ感じられます。そういうとき不思議です。普段は不快に感じる暑い寒いもなぜか嬉しく感動的に感じられます。別世界に来た。いよいよ海外旅行の本番だ。ワクワクする気分にさせてくれます。現地に到着すればその国がどんなところなのかを理解するためぜひしてほしいことがあります。大きな深呼吸をして現地の息を吸い込みましょう。現地の様子を鼻で感じ取る最初の儀式です。すると何とも言えない母国とは違った空気があるはずです。その空気こそ重要です。自然が多ければ草木の香りであるでしょう。独特の香りがあるかもしれません。現地の人の汗もあります。仕事や食事から発せられる様々な匂いもあるでしょう。そうした様々な空気が入り混じり何とも言えない独特の空気になっています。通常私たちはその街の文化や様子などを言葉でうまく一言では言い表せません。しかし言葉ではできなくても匂いならできます。空気は完全に混ざり合うことができるからです。その国に点在する様々な空気が混ざり合い独特の空気が出来上がっています。見事一つに表現されているのです。現地に到着したら大きく深呼吸をして国の様子を鼻で感じる。海外旅行を楽しむ30の方法。その11。ガイドブック一つで旅行の質は全く異なる。海外旅行をするならぜひとも手にしたいのはガイドブックです。これがないと何も始まらない。あったらいいねどころではありません。必須です。これがあるかないかで旅行の質は異なると言ってもいいくらいです。ツアーで添乗員が説明してくれるから不要だという人もやはり手にしておくことをお勧めします。これは旅の安全を確保し、より海外旅行を楽しむための道具です。国内旅行ではなく海外旅行です。行ったことのある土地ならまだしも初めて行く土地ならなおさらです。国内旅行とは異なり別世界に足を踏み入れるならやはり現地について少しでも勉強しておく方が安心です。街全体の地図。どんなお店がどこにあり何がおすすめなのか。その国の文化や色彩。その土地の特色。海外旅行者のための専門書ですから旅行に行く人の立場になり分かりやすく書かれているはずです。気の利いたガイドブックならやってはいけないマナーが書かれている場合もあります。ガイドブックの種類にもよりますが大手出版社から出ているものなら大きなはずではないはずです。可能なら最新のガイドブックを買うことをお勧めします。数年前のガイドブックも使えないわけではありませんが数年ごとに街の様子やお店など異なる場合があるためです。ガイドブックを手に入れれば自分専属の気の利いた添乗員がそばにいるのと同じなのです。最新のガイドブックを購入する。海外旅行を楽しむ30の方法。その12。添乗員が観光地の話をしてくれてもあえてガイドブックを開いて調べる。ここは何だろう、どんなところだろうか。ツアーに参加していると気の利いた添乗員がいいタイミングで説明を始めてくれます。あ、聞いているだけでいいから楽だな。ガイドブックはいらないな。気の利いた添乗員のいるツアーで旅行していると次第にガイドブックがいらないような気がしてきます。バスに乗って話を聞いているだけでいい。しかしここがポイントです。 確かに楽ではありますが、これでは本当に旅行を楽しめません。受け身の状態になっているからです。受け身ではなく自発的に行動してこそ旅の楽しみを引き出せます。たとえ添乗員が説明してくれても、あえてガイドブックで調べます。ここはどんなところなのか、どんな歴史があるのかなどを自発的に確認します。ガイドブックはいわば辞書です。英単語も自分の手で辞書をしては覚えやすくなります。ガイドブックも同じです。ここは何だろうと思ったとき、自分の手で本を開いて調べることで頭に入りやすくなります。そのほんの一手間をかけられるかどうかで旅の楽しみは全く変わります。わずか一手間でより旅が面白くなります。添乗員からの説明はガイドブックに載っていない情報もあります。逆に添乗員からの説明にも出てこない情報がガイドブックに載っていることもあります。手間をしまず両方で確かめるのです。添乗員が説明してくれても、あえてガイドブックで調べる。海外旅行を楽しむ30の方法。その13。海外旅行のガイドブックは初心者マークと同じ。持って歩くことを恥ずかしがらない。車の運転免許を取得1年未満の人には初心者マークをつけるのが義務付けられています。初心者マークをつけたことがある人ならわかると思いますが、つけて走ると周りの車の様子が変わります。道を譲ってくれやすくなります。急に周りの車が親切になります。初心者マークをつけることで運転に慣れていないことが一目でわかるため、優しく接しようと思います。そういう気にさせます。海外旅行にも実は初心者マークがあります。ガイドブックです。ガイドブックを持って歩くと現地の人たちが親切丁寧に優しく接してくれるようになります。明らかに旅行者だとわかり、その土地について疎いことがよくわかるからです。道を尋ねたとき親切に教えてもらいやすくなったり、商品の値引き交渉にも応じてくれたりします。ガイドブックを持って歩くのはいかにも旅行者のようで恥ずかしい人がいますが、恥ずかしがることはありません。私の場合はガイドブックを見せつけて歩くようにしているくらいです。ガイドブックはガイドという役目と同時に初心者マークとしてのお守り効果があるのです。ガイドブックは見せつけるようにして歩く。海外旅行を楽しむ30の方法。その14。恥をかきに行こうと思う方が旅行はさらに楽しめる。観光地でこれなんだろうと思うことがあります。疑問を持つのは素晴らしいことです。しかし、せっかく疑問を持っても恥ずかしいから聞くのをやめる人がいます。尋ねることをしないのはもったいない。新しいことを知るチャンスを捨てているからです。旅行中はどんどん恥をかくことを楽しむのがポイントです。バスの乗務員でも現地の人にでもいいから尋ねてみましょう。わからないとピンときませんし、本当に楽しめません。旅先では知っている人がいませんから、どんなことをしても恥にはなりません。どうせ同じ場所に来ることはないから、恥はあってないようなものです。また来たとしても同じ人に会うとも限りません。そもそも初めての土地では何も知らなくて当たり前です。質問をしてそんなことも知らないのと思われることはない。むしろ現地の人も旅行者なら知らなくて当然だな、力になってやるよと考えてくれます。旅ではたくさん恥をかこうと思って出かけるくらいでちょうどいい。一期一会の精神でどんどん恥をかきながら、気になったことは尋ねましょう。そういう人が旅を心から楽しむことができるのです。旅の恥は忘れて、気になったところはどんどん尋ねる。海外旅行を楽しむ30の方法。その15。看板に書いてある文字を声に出して読んでみる。海外に行くと繁華街や商店街の至るところにお店の看板が掲げられています。パッと見てそこが何なのかすぐ分かるように立ててあります。しかし海外ですから、外国語で書かれている文字に目を背けてしまいがちです。つい反射的に読めないと逃げていませんか。それではせっかくの海外旅行の楽しみが半減してしまいます。看板を見ているだけではつまらない。声に出して読んでみます。国の言語によっては文字の形からして見づらいものがありますが、頑張って読んでみます。読み方がわからなければガイドブックを使って発音を調べます。読んでみると現地の人の気分になれます。自分が現地の人に一歩近づいた気になります。ポイントは実際に声まで出すことです。声を出すことで実感が湧きやすくなります。自分で発音をして発音した声を耳で聞くことになるからです。看板の文字を声に出して読んでみる。海外旅行を楽しむ30の方法。その16。一見無駄とも思える海外でわざわざ母国料理を食べるシーン。海外に行ってからの楽しみの一つに、海外で提供されている母国料理があります。ぜひ海外に行ったら母国の料理を食べてほしい。なぜわざわざ海外にまで行って母国料理を食べるのか。それなら帰国してからいくらでも食べられるだろうと思います。本来ならせっかく海外に行きますから現地の料理を食べるのが筋でしょう。韓国に行ったなら朝昼晩韓国料理。イタリアに行ったなら朝昼晩イタリア料理。アメリカに行ったなら朝昼晩アメリカ料理です。海外にいますから海外旅行らしく現地の食事を堪能すべきと思われます。海外で母国料理を口にするのは時間とお金の無駄になる。と思っているとそうとも限りません。無駄ではありません。実は海外でしか食べられない母国料理もあります。海外に行った時に食べる母国料理と自分の国で食べる料理と比べてみましょう。おや、何か味が違うぞ。どこか微妙な違いがあります。確かに母国料理といえばそうですが、何か癖があるはずです。その違いを楽しんでください。その違いこそ現地の人向けにアレンジされている部分です。いくら母国の料理とはいえ、海外で提供されている以上、その土地の人の下にあるように作られています。その違いこそ現地の人が好む味です。塩辛いなら現地の人は塩辛いものを好むのでしょう。淡白な味なら現地の人は淡白な味を好むのでしょう。研究や勉強としてその違いを楽しむのも海外だからこそできる面白さです。海外にいる時こそ母国料理を食べてみる。海外旅行を楽しむ30の方法。その17。海外に行ったなら海外らしく現地の食文化を堪能する。海外に行くと母国の料理が恋しくなります。先進国ではおおむねどの国の料理も口にできます。そこで海外旅行先で母国料理を口にしようと思うことがあります。現地に行って不可解なものを口にしたくないという気持ち、やはり食べ慣れたものを口にしたいという気持ちなどがあるのでしょう。アメリカで提供されている日本料理とはどんな味なのかという興味もあるでしょう。もちろんたまにならいいですが、海外に行って母国の料理ばかりに手を出すのは少しやりすぎです。それではせっかく海外旅行をしている意味がありません。海外に行くなら海外でしかできない経験をたくさん積むことです。食べられる回数は限られています。海外に行った時その土地の食文化を適度に楽しむことが大切です。ただし慣れない料理ですからお腹を痛める可能性もあります。体調が許す限り海外にいる時は海外らしい食べ物を口にして精一杯現地の食文化を味わいましょう。海外にいるなら現地でしか食べられない料理を食べる。海外旅行を楽しむ30の方法。その18。持ち物は少ない方がいい。買い物を楽しむ機会が増えるから。持ち物は少ない方が海外旅行を楽しめます。大抵の人は現地で何があっても対応できるように必要なものを全て持っていこうとします。必要なものは当然持参すべきですが、持参しすぎるとフットワークが重くなります。荷物が多いと別料金も取られます。値段にもよりますが、別料金を払うなら現地で買った方が安いことさえあります。おしゃれやデートをするわけではないですから、使えればいい、履ければいい基準ならかなり安いものが購入できるはずです。なぜ持っていかない方がいいのか。現地で買い物をする機会が増えるからです。靴下を買おうと思った時に現地のコンビニやスーパーなら必ず靴下が売っているはずです。現地のお金で現地の人とやり取りをして買い物を成立させる。現地の通貨で買い物をするいい機会です。しかも身軽ですから短くな手軽で現地でも疲れにくくなります。そもそも軽微なものならホテルにアメニティグッズとしておいてある場合があります。事前に調べればホテルの備品にシャンプー、ドライヤー、櫛などが置いてあるか確認できるはずです。ホテルに置いてあるものをわざわざ持っていくのは非効率です。よほどシャンプーやドライヤーにこだわりがある場合を除き、現地に置いてあるものは持っていかない方がいいのです。現地にあるものは現地で買う。 海外旅行を楽しむ30の方法。その19、風景が見える屋内で一休みすれば細かい部分まで見る余裕が生まれる。海外旅行は短い期間で様々なところを見て回る日程がほとんどです。1ヶ月のような長期で海外旅行に行くことは珍しいことでしょう。海外旅行に行くとなると仕事、学校、家庭、育児などの都合をつける必要があります。現実的なところで言えば3日から5日くらいでしょうか。長くてもせいぜい10日前後といったところでしょう。短い時間で数多くの場所を回る日程なら目まぐるしい日程になるはずです。実のところ忙しい時というのは地元の人々や街の風景を見ているようで見ていません。全体の概要をさっと見て見たような気になっている場合が多い。後から思い出そうとしてもぼんやりしか思い出せません。そこで私がよくしているのは街の様子が見えるカフェで一休みすることです。疲れたな。コーヒーでも飲もうか。食事でもしようか。そう思った時できるだけ店の外で食事が食べられるレストランなどを選ぶといいでしょう。するとどうでしょう。街を歩く人々、街の風景をのんびり眺めながら食事を楽しめます。外で食事をしながらゆっくり街を歩く地元の人々や街の風景を眺めていると不思議なことに印象深く残ります。人々のファッションはどんなものか。どんな表情で歩いている人が多いのか。家の屋根、家の作り。そうした人々や街の特徴の細かい部分まで見る余裕が出てきます。食事を味わうと同時にカフェから眺める様々な光景も楽しむことができるようになるのです。風景が見えるカフェで一休みしながら人々や風景に目を向ける。海外旅行を楽しむ30の方法。その20。その時その場でしかできないオプションは申し込んだ方がいい。パッケージツアーで旅行をするとき様々なオプションが用意されているものがあります。夜のディナーを豪華客船で楽しむオプション。ヘリコプターで夜景の街を楽しむオプション。もう一箇所名所を巡るオプション。プラスアルファを加えることで海外旅行がより印象深くなるに違いありません。しかしこういう時考えてしまうのはやはりお金です。オプションをつけると別料金がかかります。お金がかかるな。どうしようかな。また今度来た時にしようかな。つい弱気になります。人間は不思議で海外旅行で何十万もお金を払う時には一気に支払えます。一方オプションのような数万円には逆に悩んでしまいます。小さな金額の方が実感は湧きやすいので大きく深刻に考えてしまいがちです。しかもまた今度来た時に申し込もうと思っても二度と来ない場合が多い。もちろん全く興味がなければ不要ですが気になって仕方ないならぜひオプションも申し込むのが賢明です。少しのお金を惜しんでいるとせっかく体験できる貴重な機会を逃してしまうことになります。チャンスは一瞬、後悔は一生です。予算を少しオーバーしてでも勢いで申し込んでしまいましょう。オプションはその時その場でしか楽しめませんがお金は後から稼げます。オーバーしたお金は帰国後に稼げばいい。その方が後悔しない海外旅行ができます。その場でしか体験できないオプションは多少予算をオーバーしても申し込んでしまう。海外旅行を楽しむ30の方法。その21。行きと帰りに経由する国があればついでに観光もしてしまえ。海外旅行の行きと帰りについでに他の国も楽しめないか工夫してみましょう。一度で二度楽しむように工夫をすればより濃い旅行をすることができるようになります。例えば目的地に向かうとき途中でどうしても別の国の国際空港を経由しなければいけないときがあります。少しマイナーな国になると直通の飛行機がなく一度経由する必要があります。そういうときがポイントです。一度経由をするなら完全にそこで一度降りてしまい経由する国も楽しんでしまいます。例えば日本の松山空港からアメリカのロサンゼルス国際空港に行くとしましょう。松山空港からロサンゼルス国際空港までは現在直通便がありません。この場合韓国の国際空港を経由してロサンゼルスに向かうルートがあります。こういうときがポイントです。一度韓国を経由するなら韓国で降りて一泊し韓国旅行もしてしまいます。一度の海外旅行で韓国とロサンゼルスの2カ所が楽しめます。わざとそういう旅行日程を考えるのも手です。私は以前シアトルに旅行しようと思ったときついでにサンフランシスコに行ったことがあります。シアトルとサンフランシスコは飛行機で2時間ほどの近い距離です。近いからついでにと思って2カ所を巡る旅をしたことがあります。その方が別々に旅行するよりお金を節約できる効果もあります。何かついでにできないか工夫してみましょう。飛行機の行きと帰りに立ち寄る国があれば一度で2度楽しめます。もちろんお金もそのままかかりますが帰国してから稼げばいいのです。行きや帰りに立ち寄る国があればついでにその国も観光してしまう。海外旅行を楽しむ30の方法。その22。旅先での悪天候は恵まれたものと考える。せっかくの海外旅行ならやはり晴れてほしいと考えるところです。いい天気の方が海外旅行をより楽しめると思います。ガイドブックに天気のいい写真しか写っていないため余計にそう考えます。しかし晴れの日だけが観光に最適とは限りません。どんな地域であろうと悪天候の日は必ずあります。悪天候も日常の風景の一つです。むしろ雨の日は雨の日らしい街の風景を見ることができると考えればいい。晴れの日には見られない街の様子、傘を差した人の動きなどが見られることでしょう。ほんの少し傘を差すのが面倒ではありますが旅行のいい思い出になると思えばいい。多少大変なくらいが思い出になりやすい。天気が悪くて風景が見られなければお天道様を恨むのではありません。そういう景色も楽しみなさいという神様からのメッセージと考えることです。見られなくてイライラしていると海外旅行が楽しめません。悪天候でもニコニコしていた方が楽しめるのです。悪天候の時はそういう景色を楽しもうと考える。海外旅行を楽しむ30の方法。その23。語学力があれば海外旅行はもっと楽しめる。初めて海外旅行に行った時誰でも大変もどかしい気持ちを味わうことがあります。海外旅行は現地の人とのやり取りがスムーズになればもっと楽しめます。トイレを探しています。もっと安くなりませんか。もっと大きい服のサイズはありませんか。海外旅行の目的が観光であれショッピングであれグルメであろうとやはり現地の人との会話が必要です。言葉がわからないとうまく意図や気持ちが伝えられずもどかしさを味わいます。そこで必要になるのは言葉です。海外旅行を楽しむならやはり基本的な現地の言葉を覚えるのがベストです。韓国なら韓国語、フランスならフランス語、中国なら中国語を話せるようになるのが一番の理想です。しかし語学の習得は一筋縄でいくものではありません。そういう時せめて英語だけでも話ができるようになることです。英語圏ならいいですが英語圏でない国でもホテル、駅などのハブ的な場所では大抵英語が通じるはずです。また英語は世界共通語ですから一般の方々も勉強しているはずです。基本的な英語だけでも勉強しておきましょう。英語と旅行は関係がないようですが深い関係があります。万が一のことがあった時も英語ができれば心強い。どの国でもホテル、駅、空港のような人が行き交う場所では英語のわかる人が常駐しているはずです。困った時人に助けを求めることもできるようになります。海外旅行に行く前に基本的な英語だけでも勉強しておく。海外旅行を楽しむ30の方法。その24。時差ボケにならない鉄則。到着したらあくまで現地時間に合わせて行動する。長距離を移動する海外旅行では現地のリズムと体のリズムがずれて時差ボケになるのがネックです。近くの国に旅行するならまだいいです。飛行時間が6時間を超えれば時差ボケになる場合が多いでしょう。飛行時間も長くなった分現地に到着してホテルに着くやいなや一眠りしようと思うことがあります。それはしない方がいい。寝てしまうと現地のリズムと体のリズムがずれたままになり時差ボケに苦労することになります。ちょっとだけという心の緩みが危険です。少しでも寝てしまうとずれたままの状態で脳が覚えてしまい調整が難しくなります。夜に寝ようとしても寝られなくなり昼に行動しようとしても眠くて大変です。せっかくの海外旅行の日程全体が時差ボケのため台無しになる可能性があります。大切なのはどうスムーズに時差ボケを解消させるかです。難しいようですが実に単純です。現地に到着してからはあくまで現地時間に合わせて行動する。これだけです。自分の苦労した体験から声を大にして言える鉄則です。 もし到着時間が夜ならそのまま寝てもいいでしょう。しかし到着が昼間なら疲れていても現地が夜になるまで眠らない方がいい。現地に到着した初日だけ一踏ん張りしましょう。もし現地で寝てしまいそうな時には飛行機内で寝ておくのが得策です。飛行機の中で寝ておけば現地に着いてから一眠りする必要がなくなります。うるさい飛行機内が寝にくければ耳栓を持参していけばいい。現地に到着すればあくまで現地時間に合わせて行動しましょう。時差ボケをスムーズに直すため現地に到着したらあくまで現地時間に合わせて行動する。海外旅行を楽しむ30の方法。その20度。中途半端な中の友人と行く海外旅行は中途半端になりやすい。アメリカに留学中、友人の家に遊びに行くと、日本からの女の子2人連れが遊びに来ていました。最初の印象は2人のギャップです。少し話をしていると、1人は控えめな行動をするお嬢様というタイプの子でした。もう1人の女の子はプロレス観戦が大好きで、短期系の女の子でした。見た目からして全然タイプが違う2人でした。人間関係は似たようなタイプが友人になることが多いですが、まれにタイプの違った人とでも深い関係になる場合もあります。今回もそういう珍しいタイプかなと思っていました。しかし、2人はほとんど顔を合わせず、会話を交わしません。それぞれの女の子と話していると、案の定お互いに全て全然合わないと言います。それから愚痴がどんどん出てきました。行きたいところに全然行けない。性格も違って意見も合わない。ストレスが溜まる。海外旅行が苦痛。一人は買い物に行きたいと主張する一方、もう一人はテーマパークに行きたいと主張してすれ違います。なかなかうまくいっていない様子でした。次々と愚痴が飛び出し、じゃあなぜ一緒に旅行しているのと尋ねました。二人で行くと安かったからなんとなく。それだけです。団体で申し込むと格安になる海外旅行があります。お互いに海外旅行に行きたくて相手は誰でもいい状態だったようです。いくら海外旅行が安上がりになったとしても、中途半端な中の人と行ってもすれ違う可能性が高くなります。その後二人が帰国してから話を聞くと絶好状態になってしまったようです。中途半端な中の友人と行く海外旅行は中途半端な旅になりやすいです。かなり仲が良くないとなかなかうまくいきにくいのが現実のようです。深い中の人と海外旅行に行く。海外旅行を楽しむ30の方法。その26。旅先の感動は常にライブ。完全に同じ感動は二度と味わえない。その時の感動は二度と味わえない。これは私は何度か旅をしていた教訓です。海外旅行で感動できた場所はまた来ればいいと思います。もう一度同じ場所に来れば再び同じ感動を味わえるだろうと思います。しかし厳密に言えばその時の感動はもう二度と味わえない。これは事実です。その瞬間の感動にはいくつか要因が絡んでいるからです。慣れであったり状況であったりします。初めてロサンゼルスのグリフィス天文台から夜景を見たとき、あまりの美しさに心臓をぶち抜かれたような衝撃でした。言葉にならない美しさ。100万ドルの夜景とはまさにこのことだと思いました。その後、私はもう一度その感動を味わいたいと思い、高校卒業後の留学先はアメリカ・ロサンゼルスにしました。留学中、現地の友人と再び夜景を見ると、1回目とは少し違うと思いました。感動できるといえば感動できますが、1回目とは違う感動です。慣れていない友人に気を使い、たまたま人が多くて混雑し、ゆっくり夜景を見られる状況ではありませんでした。すでに一度目にしたことがある夜景なので、初回ほどの大きな感動はありません。その後も何度か訪れましたが、その度に別の感動がありました。慣れや状況という要因が複雑に絡み合い、同じ感動を味わおうと思っても、実際のところは不可能でした。同じ光景を見れば、いつも同じ感動を得られるわけではない。悲しいかな人間です。どの観光地でも同じです。完全に同じ感動は二度と味わえない。同じ場所に来ることはできますが、全く同じ感動をもう一度味わうのは不可能です。すべての旅はライブです。常に最初で最後の連続です。ぜひそれを意識しながら旅をしてみましょう。美しい夜景を見た。珍しい美術品を見た。楽しい買い物ができた。美味しい食事を食べた。その時、あら、この感動は最初で最後かと思います。そう思いながら旅をすると、旅の感動を味わう姿勢が断然強くなります。あら、この感動は最初で最後かと思いながら旅をする。海外旅行を楽しむ30の方法。その27。旅行を楽しめるかどうかは体力と足腰にかかっている。旅行ではたくさん歩くことになります。国内旅行であり海外旅行であろうと関係ありません。タクシー、電車、バス、地下鉄などが使えるのは大きな移動だけ。デパートでショッピングをしたり、観光地を歩き回ったりのような小さな移動になると、やはり歩く量が必要です。旅行を楽しめるかどうかは、実は体力と足腰が要です。たくさん歩ける体力と強い足腰があれば、デパートでショッピングをより楽しんだり、観光地を歩き回ったりする余裕も生まれます。そこで提案があります。旅行をする1ヶ月前くらいからウォーキングを始めてみませんか。すでにそういう習慣があればいいですが、ない人は旅行を楽しむ前準備としてウォーキングです。目安としては、だいたい1日に1万歩何らか歩けるようになることです。1万歩も歩ければ、旅行でもかなり余裕が生まれるはずです。旅を楽しむ前の前提なのです。旅行に行く前にウォーキングで足腰を鍛えておく。海外旅行を楽しむ30の方法。その28。迷った選択肢があれば予算の許す限り両方頼めばいい。海外旅行は迷いの連続です。A も食べたいけれど B も食べたいな。A も行きたいけど B も行きたいな。A も欲しいけど B も欲しいな。ショッピング、観光、グルメなどその場でしか経験できないことですから判断に迷うところです。海外旅行では食べる回数に限りがありますし、見て回れる時間も有限です。さて、ここで思わぬもう一つの選択肢があります。両方を選ぶという選択肢です。予算と時間が許す限り両方を選び一度で二度楽しめばいい。もちろん、お金は多少かかります。しかし、お金は旅行が終わってからまた稼げばいい。お金は後から取り戻せます。あくまでその時にしかできない経験を最優先にします。お金で解決できないか考えてみることです。これが旅行を楽しむコツです。迷った選択肢があれば予算の許す限り両方選んでしまう。海外旅行を楽しむ30の方法。その29。ホテルをケチると旅行全体の質が低下する。ホテルなんて寝るだけだろ。安いホテルでいいよ。予算に余裕がないとき最初に削ろうと考えるのはホテルのグレードです。安いホテルに泊まって予算を少しでも抑えようとする人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが重要な着眼点です。逆です。旅行を楽しみたければ実はホテルこそお金をかけるべきところです。ホテルとはいわば旅の拠点です。旅行全体の印象を決めてしまう最重要ポイントです。もし安いホテルに泊まってしまえばどうなるでしょうか。安いホテルとはいえ差はありますが、多くの場合、古い、不潔、暗いという特徴が挙げられるでしょう。ホテルスタッフの態度が悪かったり、サービスも不手際が多かったりします。当然、防犯面も緩い。そうした部屋の古さ、暗さ、不安感から夜の寝つきも悪くなります。せっかく素晴らしい観光地で気分が良くなっても、拠点になるホテルで気分が下がり、台無しになってしまいます。言い方は悪いかもしれませんが、品質の悪いホテルは旅全体の品質も落とします。本当に旅行を楽しむならホテルこそお金をかけるべきところです。本当にいいホテルならホテルが一つの娯楽施設になっています。ホテルで一日が過ごせるくらい様々な施設が完備されています。夜景を見ながら食事ができるレストラン、お酒を楽しめる場、温水プール、ダンスフロア、マッサージサービス、朝食のサービスなどです。当然のことながら部屋も綺麗。だからこそ夜もゆっくり安心して寝られ睡眠の質も良くなります。これだけでも全然違います。そういうところで旅の印象は決まります。たとえ回る観光地がどうであろうとホテルの品質が良ければなんだかいい旅行だったねという印象へと変わります。旅の印象を決めるのは観光地よりホテルです。ホテルこそお金をかける。海外旅行を楽しむ30の方法。 その30。ガイドブックに載っていない穴場はホテルの人に来て。現地の人は歩くガイドブックです。勇気があれば現地の人にこの辺りで面白いところはないですかと聞いてみましょう。現地のことに詳しいのはやはり現地の人です。その土地で暮らしていると生活の隅々まで知り尽くしています。言葉の壁はありますが試してみる価値はあります。ガイドブックには載っていない意外な情報や穴場を知っている可能性が高い。ただしあくまで場所だけ教えてもらうようにしましょう。案内してあげるよとついていってしまうと思わぬトラブルに巻き込まれる場合もあります。面白いところというキーワードを変えてみると他にも応用が効きます。この辺りでゆっくりできるところはないですか。この辺りで美味しいお店はないですか。意外な情報を聞ける可能性があります。そうは言っても少し恥ずかしいな。犯罪に巻き込まれるのも心配だ。そういう時もう一つの手段があります。ホテルスタッフに尋ねる方法です。これはおすすめです。ホテルの人なら現地に住んでいるでしょうから、その土地周辺には詳しいはずです。旅行者向けの施設のスタッフですから、地理に詳しく旅行者向けの情報を豊富に知っていることでしょう。高級ホテルならコンシェルジュという観光の手配や案内などを行う総合接客係がいる場合もあります。無料で利用できるならぜひ検討してみましょう。たとえいなくてもホテルのフロントの人に聞くだけでも全然違うはずです。ガイドブックにも載っていない思わぬ情報を聞ける可能性があります。現地の人に突撃インタビューをしてみる。海外旅行を楽しむ30の方法。まとめ。その1。お金や時間より勇気を出す。その2。山や海を飛び越え新しい自分に出会いに行く。その3。飛行機の機内食を楽しみにする。その4。行きの飛行機では寝て体力を温存する。その5。まだ人も売店もまばらな時間に観光地を楽しむ。その6。何でもない場所を散策する。その7。現地の言葉で話しかける。その8。自由時間が多いパッケージツアーを選んでポジティブに動く。その9。現地に到着したら母国のルールやしきたりは忘れる。その10。現地に到着したら大きく深呼吸をして国の様子を鼻で感じる。その11。最新のガイドブックを購入する。その12。添乗員が説明してくれてもあえてガイドブックで調べる。その13。ガイドブックは見せつけるようにして歩く。その14。旅の恥は忘れて気になったところはどんどん訪ねる。その15。看板の文字を声に出して読んでみる。その16。海外にいるときこそ母国料理を食べてみる。その17。海外にいるなら現地でしか食べられない料理を食べる。その18。現地にあるものは現地で買う。その19。風景が見えるカフェで一休みしながら人々や風景に目を向ける。その20。その場でしか体験できないオプションは多少予算をオーバーしても申し込んでしまう。その21。行きや帰りに立ち寄る国があればついでにその国も観光してしまう。その22。悪天候の時はそういう景色を楽しもうと考える。その23。海外旅行に行く前に基本的な英語だけでも勉強しておく。その24。時差ボケをスムーズに直すため現地に到着したらあくまで現地時間に合わせて行動する。その25。深い仲の人と海外旅行に行く。その26。あ、この感動は最初で最後かと思いながら旅をする。その27。旅行に行く前にウォーキングで足腰を鍛えておく。その28。迷った選択肢があれば予算の許す限り両方を選んでしまう。その29。ホテルこそお金をかける。その30。現地の人に突撃インタビューをしてみる。